这是 Jiada Voice of Indonesia 的华语节目。我们还播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫以及在本台的网站 www.foreignnews.id/mandarin 的流媒体直播锁定我们的节目。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目相逢，我诺法祝你身体健康。本期的节目有新闻、外交、角落、历史上的今天、印度尼西亚古和播送印度尼西亚各种各样的小息以及娱乐，在 Persona Indonesia 印度尼西亚美丽和无远流逝节目，最后是为您播送怀旧歌曲。听众朋友接下来请各位收听新闻。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領は世界経済への圧力は弱まったと明言。日本政府は協力の可能性とインドネシアの一番は非常に大きいと評価。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は国内経済に対する世界的な経済的圧力は弱まり、多くの人が恐れていたことは起こらなかったと述べました。ジョコ・ウィドル大統領は2月1日水曜日にジャカルタで開催されたマンデレ投資フォーラムに出席する際、2022年の成長率は前年比で 5.2 から5.3 になると予想されているため、インドネシアは楽観的でなければならないと述べました。インフレ率は依然として5.5% に抑えられており、購買管理指数も 50.9 と大幅に上昇しています。ジョコ・ウィドル大統領は、インドネシアは楽観的でなければならないが、用心深く警戒するように警告もしました。日本政府はインドネシアにおける協力と一番の可能性は非常に大きく、都市とビジネスにとって魅力的な価値を提供すると考えています。日本の外務省の東南アジア課の上級地域コーディネーターである宮川和俊氏は1月31日火曜日の夕方、東京のアンタラ通信社に対し、2億7000万人のインドネシア人の立場は、企業対消費者 B2C にとって非常に魅力的であると語りました。宮川氏によると、いくつかの企業は、B2C スキームでビジネスを行うために投資しており、インドネシアでは小売部門から食品や飲料にまで及んでいます。彼はこれは65年にわたって築き上げてきた日韓関係の改善を支援する上で、両国間の協力を拡大するために良い弾みであると考えられていると説明しました。日本政府はまた2023年にインドネシアとの外交関係樹立65周年を記念して、経済と政治の両面でインドネシアとの良好な協力を引き続き強化することへの真剣さを伝えました。さらに彼は、インドネシアはまた地域の発展に役割を果たす東南アジア地域で最大の国だと述べました。エリクトヒル国有企業大臣は、国有企業資産を加速することで投資を受けるために、一応4000億ルーピアの2023年の投資目標の達成を支援することを確認しました。これは水曜日にジャカルタで開催されたジョコ・ウィドル大統領も出席した2023年のマンデル投資フォーラムイベントでエリクト・ヒル大臣が語ったものです。エリクト・ヒル大臣は民間部門または零細中小企業と協力して、すべての国有企業資産に127兆ルピア相当の資本市場外への投資を推進しようとしていると説明しました。 さらにエリクトヒル大臣は国債通貨基金は今年の経済成長が 5% を超えると予測されているため、インドネシアが不況に陥らないよう保証していると述べました。この予測は世界の他の国の経済成長をはるかに上回っています。今年のタイ経済は健康セクターの回復と国内消費の増加に支えられて、5年間で最速のペースで最大 4% 成長する可能性があります。これは2月1日水曜日、タイのスパートナポン・プミチャオ副首相が語ったものです。ロイター通信社が引用したように、経済問題を担当しているプミチャオ副首相はセミナーで予想される新たな投資も役立つと述べました。プミチャオ副首相によると、エネルギー価格の影響にもかかわらず、経済は間違いなく昨年よりも良くなるということです。彼は現在タイの経済状況は回復しており、まもなく正常に戻ると説明しました。そしてタイへの外国人観光客の到着は今年2000万人以上と推定されていると付け加えました。米国はロシア向けのドローンを製造するイランのナダスの事業体に新たな輸出禁止を課しました。米国商務省はモスクワがウクライナとの戦争でドローンを使用していると述べています。これらの企業及びその他の組織は、その数が米国の国家安全保障及び外交政策上の利益を脅かすとみなされているため、米国の輸出制限リストに含まれています。商務省は新たな事業体を米国連邦登録簿という米国政府の日刊紙に提出しました。これは2月1日水曜日に公開される予定です。2022年2月にロシアがウクライナへの侵攻を計画して以来、米国と30以上の国がロシアの軍事力と防衛力を弱めようとしてきました。主に技術へのアクセスを制限するために輸出を規制することです。食品や医薬品に加えて、米国企業はこれらの事業体に商品を共有するために許可を取得する必要がありますが、許可が拒否される場合があります。許可はケースバイケースで審査されます。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はパンデミック後の観光客数の増加、ゼーベルのインドネシア大使館はスイスで観光のケアを開催していることについてお伝えします。カフェル19パンデミックの後、インドネシアへの外国人観光客の到着を増やすために、ゼーベルのインドネシア大使館は26日木曜日にジュネーブのラブレセリーデハレデレイエルでインドネシアアフターワーク観光のケアを開催しました。この旅行博覧会はジュネーブにある専門の東南アジア旅行局アッチェンティスクリートル・ルフィエッチと協力して開催されました。この機会にザイベルンのインドネシア大使館は2023年6月20日から23日までバリで開催される第1回バリとビヨンドトラベルフェアと同様に、10の新しいバリというキャッチフレーズで10の新しい観光地をキャンペーンしています。観光のキアファソースのインドネシアヒットディアスポラに属するパリマスパ、エミレーツ通学会社、旅行クルーズ会社のラグジュアリークルーズのアクアエクスペディション、フランスのカラウィと市民団体が参加しました。約150人の訪問者はバティック、ワイヤン、バリの傘などヌサンダラの典型的な装飾が施されているラブレセリーのホールを訪れました。インドネシア大使館はインドネシアの様々な有名な観光地に関する情報ブースを開設しました。さらにノキアのラジオ社は卵マルタバク、パンダンケーキ、ルンピアなどのメロンのインドネシア大使館が用意したインドネシア料理も楽しみました。その夜のイベントの一環として、スイスのインドネシアヒットディアスポラの地にホエドパフローがウィラープレッティビーのダンスを披露するために出席しました。躍動的なジャワ舞踊に続いて、インドネシア大使館で指導を受けているスイス出身のバリ舞踊家アマンディン・バレ・スギシによるインタラクティブなジョゲロブンブン舞踊が披露されました。在スイスのインドネシア大使ムリアマンハダッシーとジュネーブのインドネシア共和国女中代表のフェブリアン・ア・ラドヤド大使もノキアに参加しました。ムリアマンハダッ大使によると、スイスを貿易、投資、観光におけるインドネシアの重要なパートナーの一つです。スイスの観光客はスイスは海に直接隣接していない国であることを考えると、自然、冒険、文化的史跡に関連する観光およびサーフィンやダイビングなど水中活動に関連する観光を好む傾向があります。アフターワーク旅行展は東南アジアの様々な目的地を紹介し、都市に一度開催される旅行展です。このロキアは参加した地元の人々だけでなく、イベントの成功に貢献したスイスのインドネシアヒットディアスポラからも非常に好意的な反応を受けました。これで外国語を終わります。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2020年2月2日タルト協定の調印のことから始めます。タルト平和協定は1920年2月2日に署名されたエストニアとロシアの間の平和協定で、エストニア独立戦争を終結させました。エストニア1710年以来ロシア帝国の属州でした。この条約にはエストニア共和国の法律上の独立をロシアは無条件に承認し、エストニアの領土に対する全ての権利を永久に放棄するという声明が含まれていました。次に1950年2月2日インドネシア大学が設立されたことについてです。1945年8月17日にインドネシアの独立が宣言された直後、オランダ植民地軍は1945年後半にジャカルタの支配権を取り戻しました。その後オランダ領東インド民政はジャカルタにヌード大学または臨時大学を設立しました。ヌード大学という名前は後にインドネシア大学に変更されました。インドネシア大学は1950年2月 フーツガニス長大学長 RM バンジー・ソラマン博士とともに正式に活動を開始しました。1950年2月2日、インドネシア大学の誕生日として祝われました。最後に2月2日、世界シティの日についてです。世界シティの日は毎年2月2日に祝われます。その日付は1971年2月2日にラムサール条約と呼ばれるシティ条約がイランのラムサール1で署名された日を指します。世界シティの日は1997年に初めて祝われました。この日はシティの生態系に対する価値と利点に対する一般の認識を高めるための行動として記念されます。これで今日の歴史を終わります。
Perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang ku harap, artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantung. hitungku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省は、ブルカーボンの生態系を保護するための協力作業を処理していることについてお伝えします。環境林業省は、インドネシアにおける気候変動緩和、行動の重要なステップとして、ブルカーボン生態系を維持、および保護するための共同作業を処理しています。これは1月30日月曜日、ジャカルタで、ブルカーボンエコシステムに関するインドネシアオーシャンジャスティスイニシアチブの調査結果を発表する際に、シティノルバヤ環境林業大臣が語ったものです。シティノルバヤ大臣は、ブルカーボン生態系の研究は、規制、制度、プロセス、システムと手順、コミュニティの参加、資金調達システム、データベース、政策の実行と政策決定の側面を含む生態系ベースの探索に関連するインドネシアのガバナンスの方向性になる可能性があると述べました。また中央政府とコミュニティ、民間、地方政府との間の総合作用です。環境林業省は海洋生態系を統合して作成されたブルカーボン生態系研究が気候変動緩和の取り組みにおいて重要な役割を果たしていると述べています。シティンドロバイア大臣はマグロブリン、オミクソンモバ、気水と海水の湿地、サンゴ礁を含む海洋生態系は炭素の吸収と貯蔵として大きな可能性を秘めていると説明しました。シティンドロバイア大臣によると、ブルーカーボン生態系の実施は、重要な開発の機会を提供するだけでなく、持続可能な漁業や水産養殖、海洋及び沿岸観光、沿岸開発などの様々な分野で課題をもたらします。シティノルバイア大臣は資金調達メカニズムを含む規制、インセンティブ、研究、努力構築が健全で持続可能な海洋を確保するための投資を支援するだけでなく、持続可能で回復力のある海洋経済の発展に沿ったものでなければならないと述べました。シティノルバイア大臣によると、これは沿岸及び海洋の生態系には注意が必要な様々な問題が含まれているという環境林業省の記録と一致しているとのことです。この解決策には制度上のフォローアップも必要です。これでインドネシア語を終わります。
Dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi. Tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama. Mengagumkan cita rasa seni budaya. keindahan alamnya. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama.
Indonesia.
Listener の皆さん、パソナ Indonesia です。今日は北スマトラ州の観光地、チョンアフィマンション。アンジェラ・タヌスリビオ観光創造経済副大臣は、1月26日、北スマトラ州のメダン市にある文化遺産の建物の一つ、チョンアフィマンションを訪れました。アンジェラ副大臣によると、チョンアフィマンションはメダンの人々の経済のために戦った戦いの歴史に満ちているということです。提示されるストーリーも非常に強力です。したがってアンジェラ副大臣によると、チョンアフィマンションは観光名所になる可能性があります。チョンアフィマンションはかつてチョン・アフィ氏という公の人物の住居でした。彼はメダン市の経済と進歩の改善に大きな影響を与えました。チョン・アフィ氏は18年の時にメダンに移住したことが知られています。最初、彼は定職がありませんでしたが、彼の勤勉さ、闘争心、そして優しさのおかげで、生活はゆっくりと良くなりました。彼は農園を購入し、メダンの大モスクの建設の費用の3分の1を寄付し、寺院バーシナルを建設しました。メダンの町はチョン・アフィ氏の進歩とともに成長しました。チョン・アフィマンションの建物には、中国、バレー、ヨーロッパ、アラデコの建築様式があります。この2階建ての家の配置は風水の原則に従っています。建物の四方の部屋から見ることができる天国の井戸を意味する中央のかなり大きな中庭を囲んでいます。チョン・アフィマンションはメダンの歴史的な宝石とも呼ばれます。したがってこれらの歴史的建造物に含まれる価値が薄れず、コミュニティに経済的利益をもたらすことが望まれます。チョンアフィを訪れると観光客は様々な美しく建築の細部や保存状態の良い様々なコースト品を見ることができます。チョンアフィマンションのチケット料金は観光客にとって手頃な価格で、1人当たり3万5000ルピアです。一方、チョンアフィマンションの営業時間は毎日午前9時から午後5時までです。リスナーの皆さん、これでパソナインディショー終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。The emptiness inside, you feel so high. リスナーの皆さん、ワランダワディです。今日は2つのインドネシア映画は2023年ロッタルダム映画祭りと上映されることについてお伝えします。ロッタルダム映画祭りまたはロッタルダム国際映画祭りまたは IFFR は来週正確には2023年1月25日から2月3日まで開催されます。2つのインドネシア映画、すなわちスリアシトライク・エンシェアはこの県にある映画祭りで上映される映画のリストに含まれています。IFFR ディレクターのファンジャカル・ジェルシッチは第52回 IFFR にはアジア、アフリカ、中東など以前は過小評価されていた国の映画制作者の作品にスペースを提供するというビジョンがあると述べました。カル・ジェルシッチ氏は風刺的な長編映画、映画監督、女性中心のスーパーヒーロー映画などのインドネシア映画の例を挙げました。彼はジナ・ノエル監督のライク・エンシェアとウピ・アビアント監督のスリアシは大きな可能性を秘めた映画だったと語りました。IFFR にはさまざまなジャンルの作品を発表してきた長い歴史があります。イベントや映画の上映はデ・ドエレン、キノ・ロッタルダム、シネラマ・フィルム・テアター、カフェ・ショー・ブルプリン、ランタレン・フェンスターなどで行われます。ランタレン・フェンスターへは地下鉄とトラムを利用するか、ロッタルダム中央駅から自転車で15分でアクセスできます。レッサンの皆さん、ワラナワニを終わります。明日も素敵なトピックでまたお会いしましょう。
If I turn over to you and start to get a little high, it's because I love you. And I will never shut up if anyone hurts you. It's because I love you.Baby, I'm yours, yeah, you. Till I close my eyes, it's soon for you, only you.
and star, singing just for you. It's because I love you, and I will never shut up if anyone hurts you. It's because I love you, baby.
リスナーの皆さん、音楽のヘラバです。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリラソーのボカルで、2000年代にオンチョンメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に市場で好評を博しています。19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカンガンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカンガンは、アマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、電話バンドが歌う歌詞です。どうぞお楽しみください。
Dirimu, kenaringnya diriku.
Voice of Indonesia.
Kita di malam ini, wah. kamu walau datang seribu cinta padamu. Hanya satu
Voice of Indonesia.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Jika selama ini aku yang menjaganya, saksi tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya.
Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya?
Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan berimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Betapa ku mengerti, sebagai selingkuhanmu ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi. Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan, tak memisahkan sebuah sesat.